ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第269回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
連休のたびに台風が襲来しますが、今度はとびきりのが来てしまいましたね。
進路がそれたので、九州は風は強いもののあまり天気が崩れることはなかったんですが、先の台風で大きな被害が出た千葉県の方向に向かっているとのことで、かなり心配な状況です。
週末、必要な物資の買い出しで、養生テープや食料品が品切れする事態になっていたとか。
この回が配信される頃には、すでに台風は通り過ぎているかと思いますが、深刻な被害が出ていないかと心配です。それでは、今回のニュースです。
SKT は、オニキスインターナショナル製の電子ペーパー搭載 Android タブレット、Books Max 3を発売しました。Books シリーズは、電子書籍リーダーのような電子ペーパーディスプレイを採用した Android タブレットで、Max 3は 13.3 インチのディスプレイを搭載したモデルです。4096段階の筆圧検知が可能なペン入力に対応し、指紋認証を搭載。パソコンなどのサブディスプレイとして使える、HDMI 入力にも対応しています。スペックは、CPU は 2GHz のオクタコアプロセッサ、メモリーは 4GB、ストレージは 64GB、OS は Android 9.0 で、外部端子は USB Type-C。ディスプレイは 13.3 インチの E インクで、画面解像度は 2220×1650 ピクセル、16段階のグレースケール表示が可能で、タッチパネルは静電容量式、ワコムの電磁誘導方式のスタイラスペンに対応しています。
電子ペーパーをディスプレイに採用し、Android を搭載した端末は時々出てきますが、ワコムのスタイラスペンに対応し、サブディスプレイにもできるというのはちょっと珍しいように思います。手書きメモや、モノクロの電子書籍を読むのには重宝しそうですが、サブディスプレイとするにも、モノクロの電子ペーパーだと、応答速度なども含めてどのくらい使い勝手に影響するのか、ちょっと不安でもあり、ちょっと興味もありますね。
今週は、バイモバイル、KDDI、NTT ドコモが一斉に新製品発表を行いました。バイモバイルからはスマートフォン4機種、バイモバイル初となる、ソニーのエクスペリア投入が注目ポイントです。投入されたのはエクスペリア8、日本市場向けに開発されたミドルレンジモデルで、KDDI からも発売されます。ちなみに、前身の e モバイルを含めて、バイモバイルでソニー製の端末を取り扱うのは2度目となりますが、その時はエクスペリアミニをベースにはしていたものの、エクスペリアの名前を使ってはいなかったため、 今回がエクスペリアとしては初という扱いになります。上位機種と違い、エクスペリア8は 3.5 ミリイヤホンジャックを搭載しています。 au から発売されるエクスペリア8には、周囲の音を聞きながら音楽を聴いたり通話したりできるオープンイヤーステレオヘッドセット STH40D が同梱され、同端末からの新規申し込みで Google One の 100GB プランが6ヶ月無料で利用できる特典がつくとのことです。 Y モバイルからはミドルレンジモデルとして ZTE 製のリベロ S10 Android One から、京セラ製の Android One S6 シャープ製の Android One S7 が発売されます。 Android One の2機種はこれまで Y モバイルから発売された Android One としては初めて、お財布携帯に対応しています。au は8機種、ドコモは9機種発表しており、Xperia 5、Aquos 02、Aquos Sense 3、Galaxy Note 10 Plus、Galaxy A20 は双方から発売されます。au のみで発売されるのは、シャープのアクオスセンス3プラスサウンド、サムスンのガラクシーフォールド、京セラのベイシオ4の3機種。アクオスセンス3プラスサウンドは、アクオスセンス3をベースにした上位モデルで、ディスプレイは 5.5 インチから6インチ、メモリーは 4GB から 6GB、CPU も上位にスペックアップしており、パイオニア製のワイヤレスイヤホンが同梱されるとのことです。Galaxy Fold は、発売に先立ってメディア向けに対応したところ、破損させるというトラブルが相次いだことで販売を延期していたものですが、発売するにあたり本体設計を変更しています。折りたたみ画面を保護するための保護フィルムは、容易に剥がせてしまう構造だったものを物理的に剥がすのが困難な設計となり、折りたたみ構造のヒンジに保護キャップとガスケットを追加し、ディスプレイを破損することを防ぐとともに、砂やホコリが入り込むことによる故障を防止します。またディスプレイ背面の保護機構の設計を大幅に見直したこと、ヒンジのハウジングと本体フレーム間の隙間を縮小する設計変更を行うことで、異物混入対策を行っています。この耐久性向上のための改良、設計変更はグローバルモデルと共通で、日本版はヒンジ部分にガラクシーのロゴが入る程度の違いしかないようです。ガラクシーフォールドは、販売価格は約24万円を予定しており、販売は au オンラインショップ、KDDI と沖縄セルラーの直営店のほか、一部の大型家電量販店に限定されます。NTT ドコモのみで販売されるのは、ラクラクホン F01M と、キッズ携帯 SH03M のほか、Android TV 搭載のセットトップボックス、ドコモテレビターミナル 02DT-02 の3機種。ドコモテレビターミナル02は、DTV や D アニメストア、ディズニーデラックス、ダゾーン、フォードコモ、ヒカリ TV、フォードコモなどドコモの映像配信サービスを家庭のテレビで視聴できる機器で、Android TV を搭載しています。YouTube の視聴や Google Play Store からのアプリ追加も可能で、4K、HDR や Dolby Vision にも対応しています。スマートフォンやタブレットから操作することができるほか、STV とテレビの操作を一つで行えるリモコンが付属するとのことです。
今回は機種も多く、各キャリアで販売する機種が重複していることからまとめての紹介とさせていただきました。各機種の詳細スペックの紹介も割愛させていただいたので、興味がある方はキャリアのホームページ、またはニュースサイトの記事を参照していただきますようお願いします。今回は NTT ドコモからアローズシリーズの発表が一切ありませんでした。 例年の販売ローテーションからいけば、今回は富士通がハイエンドモデルを出す頃合いのはずですが、昨年も出していないので、アローズ NX-F01K 以来、2年もハイエンドモデルから遠ざかっています。また、シャープのハイエンドモデルがアクオス R ではなく、アクオス02であることもちょっと気になったところです。そして、以前しばらく騒動になっていた折りたたみスマートフォン、ギャラクシーフォールドが、国内では au 専売になったというのも驚きです。国内キャリアは取り扱わず、ギャラクシーノート10プラスと、ギャラクシー A20 のみでも不思議ではないのかなと思っていたんですけど、取り扱う勇者がいたんだなと。もっとも、金額もとんでもなくて驚きますけどね。そういえば今回、ドコモは Google Pixel の最新機種を発表しませんでしたが、取り扱わないのでしょうか。どうやらソフトバンクは取り扱うらしいという情報はありますが、Google の正式発表を待って、ドコモも冬春モデルの追加ラインナップとして発表する可能性はありますけどね。Y モバイルでエクスペリアが取り扱われるということで、ソニーモバイルはすべての MNO キャリアに端末を供給することになります。シャープもすべての MNO キャリアに端末を供給しており、サムスンは Y モバイルに端末を供給していません。富士通は E モバイルに端末を供給していたことはあるので、MNO キャリアすべてに端末を供給したことはあるメーカーになりますが、au や Y モバイルには最近供給していないので、ちょっと微妙といえば微妙です。先ほども少し触れましたが、発表会の後に追加モデルが発表されることがありますし、ソフトバンクがまだ発表を行っていませんから、秋以降の発売機種が出揃うのはもう少しかかりそうですね。
バッファローは、10月中旬に発売予定の Wi-Fi ルーター、WXR5950AX12 について Wi-Fi アライアンスによる Wi-Fi サーティファイド6を10月5日付で取得したことを明らかにしました。 Wi-Fi サーティファイド6は Wi-Fi の新規格 Wi-Fi 6に対応する機器の認定プログラムで、バッファローによると家庭用ルーターでは初めての取得となるそうです。WXR5950AX12 は、国内で初めて 10Gbイーサネットと Wi-Fi 6に対応した家庭用 Wi-Fi ルーターで、セキュリティ面でも最新の WPA3 に対応しています。
認定を取得したことで、正式に Wi-Fi 6対応ルーターとして販売することができますね。過去には、IEEE802.11N ドラフト 2.0 に対応するルーターの一部が規格準拠予定として売られていたことがあったように記憶しています。ドラフトの認定を受けた機器はその後正式に制定された規格の要件を満たしているということで、そのまま認定機器として扱われていましたね。今回バッファローから発売される Wi-Fi ルーターは 10Gbイーサネットに対応するということで、ついにこの時代が来たかという思いです。Wi-Fi 6も iPhone 11シリーズをはじめとして対応端末が増えていくでしょうから、これから利用が拡大していくんでしょうね。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
パーソナリティは天王寺アップルクラブの大道と北尾さんです。
番組では IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えしています。
姫、ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは私にも分かりません。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
毎日ウィークデー午前7時はログ1103、ログ1103ドットシーサードットネットで、これを早口で噛まずに何回言えるかちょっとやってみたいと思うんですけれども、では行きたいと思います。毎日ウィークデー午前7時はログ1103、ログ1103ドットシーサードットネットで、毎日1回でした。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
ニュースは以上です。
皆様に取り急ぎのお知らせです。
来週中の人が急遽大阪に行くことになりました。仕事じゃなくて AUGM 大阪に参加するためです。
今回は参加を見送る予定だったんですが、開催の翌日10月20日に大阪ホビーフェスが開催されるということで、思い切って行くことにしたみたいです。21日も休みを取っているので、ゆっくりと関西旅行ができなくもないのですが、今回は用事だけ済ませる節約旅行を心がけることにしています。
というか、今年は2ヶ月か3ヶ月おきに大阪に行ってますからね。旅費がえらいことになっているかと。散財厳禁というのを再徹底する必要があります。
今回もゆくもばの編集に必要な機材は持っていく予定なんですが、工程が割と弾丸気味なので、出先での編集があまり進まないかもしれません。そのため次回第270回は10月20日配信予定としていましたが、配信が遅くなるかもしれません。21日にはどうにか、と思っているんですが、22日までずれ込むかもしれないことについて、あらかじめご容赦いただければと思っています。
とはいえ、いつも余裕を見て延期予定を出しても、だいたい前倒しで配信しているので、極端に遅くなることはないような気もするんですけど。
お休みにはせず、あまり遅くならないようにしますので、どうかご容赦ください。ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページやツイッターアカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、 興味がある方はぜひご覧ください。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集にチェビオクリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は中の人、AKA ハイマウント。
声は佐藤ささらと
鈴木つづみと
嫌でお送りいたしました。